ようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は北海道日記町、高野山真言宗人間寺玉城真恵さんをゲストにお迎えした2021年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日も北海道の玉城真恵さん、玉ちゃんとおしゃべりをしていきたいと思います。
はい、お願いします。
二層さんということになるわけですけど、
はい、
最近は随分どの宗派でも二層さん増えてるけど、とはいえやっぱり、まあ、まだまだマイノリティというね、はい、この仏教世界では感じですけど、どう、高野山真言宗も二層さんは、まあ研修とかでね、僕も時々講師やらせてもらったことあるけど、行ってもまあね、中にちらほらいらっしゃるっていうぐらいで、ほとんどが男性だから、はい、なかなか、はい、なんだろう、うん、やりにくさとかあるんじゃないですか。
そうですね、うん、
うん、
まずその帰ってきたら、うん、あのご近所のあのまっかりの佐藤姉さんが、妙正姉さんが、
はいはい、まあ佐藤姉さん、うん、佐藤妙正さんね、うん、
はい、があの研修会で女性が一人じゃないのが嬉しいって言ってくださって、
ああそっか、
あそういう世界なんだっていう、
うん、
うん、そうですね、確かに確かに自分以外男性だと心細いかもしれないですね。
うん。
うん、
二層さんのその家業とかって中身は一緒？はい、そのお坊さんになる時の高野山でやったやつは。
中身っていう。
あのやること。
あ、はい、一緒だと思います。その何て言うの、その専修学院には男の子しか行かないし、専修学院二層部には女の子しかいないから、うん、私はそのどっちも知らないんですけど、
うんうん、
大学企業の時はあの男性の行者さんも女性の行者さんもいるのがちょっと特徴で、
うん、ああそうなんだ、
はい、で寝泊まりするところは全然別だし、うん、その道場も別っていうか、そのだし、朝勤業とかを一緒にやるとか、その、
うん、
とかそういう感じで、ちょっとこう男の子はこれをしなきゃいけないけど二層さんはそれがないとか、逆に二層さんはその分これをするとか、そういうのはちょっとあったんですけど、おおむね一緒という感じ。
おおむね一緒、じゃあそういう、
はい、根本的なところっていうか、その、
うん、
そこずれちゃいかんでしょっていうところは一緒にしてくれてたと思います。
あ、なるほど、伝法感情とか。
そうですね、まあ、
うん、
伝法感情は企業終わってからの話なので、企業中はないんですけど、
うん、なるほど。割とあのそのたまちゃんのまあ喋ってることとか書いてることとか、まあ普段そんなになんか密教の話をするわけじゃないかもしれないけど、
はい、
まあちらほらとこの密教の話も出てくるなと思っていて、その自分が生きている中で感じていることとかと、
はい、
それをまた密教的にどう見るかみたいな。最近そのあれか、あ、勉強会にね出てるんでね、あれミッセイさんとかも出てるやつだっけ。
はい、
うん、
で勉強していったりする中で、なんか自分のその仏道を今どう考えてるのかなと思って、まあ、考えてるのか考えてないっていうことも含めて、
はい、
うん、聞いてみたいです、
うん、はい、
振りが大きすぎてこう説明書取説をくれって思うかもしれないけど、まあ世界に取説はないから、
はい誰に伝わるように喋ればいいですか？
え、僕に、
はい、つまり自分より仏教に詳しい人に説明するときのノリでいいのね。
うん、詳しいかどうか分かんないようん、分かんないし、あんま密教のことも分かんないんで、
うん、
うん、でもそういう人に分かるようにちょっと聞かせてください。
はい、頑張ります。そうですね、なんか自分が心底実感しきれてるとはまだ思わないし、なんかそう言われてるからそうなんだろうなって思ってるだけかもしれないんですけど、
うん、
それでもやっぱり この世のすべてのものに、
うん、
その数えきれないほどの仏様の目で見てもまだ見つけられないほどの価値があるっていうふうに考えるので密教は、
うん、
だからこう今何気なく使っているスマホとか、いやスマホ、うん、まあいいや、私がスマホだと思ってるからスマホでいいや、スマホとかそのなんか自分が今下敷きしてるクッションとかも含めて本当にこの世の全部にの尊さを自分はまだ知らないんだっていう、その知らないけどやっぱりそういうものにすでに取り囲まれているんだっていうところも一方で大事にしつつ、
うん、
やっぱり到底そうは思えないような現実もやっぱり自分の目から見たらいっぱいあるので、
うん、
そこの差を埋めるというか、なんかそのなんだろう思い上がることを許してくれないというか、なんかでもそのなんていうか、その両方がないとどっちかだけだとどっちかの意味で思い上がっちゃうような気がしていて、つまり、
うん、
その
両方、
この世が全部ありがたいんだぞっていうところに安住しちゃうと、なんかやっぱり実際に苦しんでる人見てダメだなと思ってなんかジャッジしちゃうみたいな残念というのが生まれてしまうと思うし、逆にこう現実の世界でもがきすぎるとこの世のすべてが本当は尊いんだぞってことを忘れてしまうんじゃないかなと思っていて、そこをちゃんと両方持ちながらできることを頑張る。
うん。その両方って今言ってくれた、まあ、この世はもうすでにすべて素晴らしいよね、ありがたいよねっていうことと、いやいや、
はい、
なんだろう、やるべきことあるよねっていうのかな、まあそのいろんな困難なことを、はいはい、にまあ手を差し伸べていこうよっていうこと、
はい、
でその両面性って曼荼羅と関係ある？
曼荼羅と、
うん、いやなんかその密教の人と話してると、
はい、はい、
よくその二面性っていうことが結構出てくるような気がしていて、
はい、
うん、でその話をね、曼荼羅、はい、で今のことで言うとどっちかっていうと、はい、まあ、全てありがたいよねっていうのは大蔵界的なっていう、
は
話なのか、まあ、前話した、はい、そう、日経トークでは、なんかそんなような話があって、
はい、
うん、関係あるのかな。そこはあんま関係ない。
そうですね、どちらかといって比べたら、やっぱり、そういう、
う
ん、慈悲の方面は、泰造の方が濃い感じになるのかなとは思うんですけど、
うん、
でも、曼荼羅ってなんていうか、その、その、密教的な瞑想をするために、
うん、
人がこうだよねって作ったものでもあるなと思っていて。
なるほど、うん、
はい、で、なので、なんというか、その思想発達論、思論的な目で見ると、
うん、
なんかやっぱりその瞑想だけだとやっぱり現実的な行動に結びついていかないんじゃいかないからダメだよねみたいな反省がもうなんか密教の人の中に脈々とあったんじゃないかなと思っていて、なのでその泰造曼荼羅の元になってるお経にもやっぱり、
うん、
私たちの目的は方便だよねっていう、誰かのために何かをすることだよねっていう文言があって、うん、それがすごく大事にされていたりとか、
うん、
っていうそののはなんかそこの、その、先人たちのあまたの、その、失敗が失敗というか、やっぱ、反省というか、そういうものが盛り込まれているのかなと思ってます。
なるほど。瞑想だけじゃダメだと。
うん。
うん、それだと
でも瞑想、うん、瞑想で確かに、はいはい、ごめんなさい、
はい、
はい、でもなんか瞑想で確かに世界が変わるんだっていう実感もちゃんと持ってかなきゃいけないっていうのはすごく言われるので、
うんうん
うん、
そうね、瞑想で世界が変わるんだっていう実感を持つことも大事だと言われていると。
はい。
はい、うん。ん、だけれども、それと合わせて、なんか別のものもある。
でもやっぱりちゃんと現実世界でリターをしようねみたいなところが、
うん、リターか、
いやそれがね、曼荼羅としてどうなのかって言われるとちょっと私も不勉強なのでまだまだわからないんですけど、うん、
まあいいよ、曼荼羅は僕がただ耳学問で聞いた話だけだから、
はい、
忘れてもらっていいです。
あ、はい、ごめんなさい。
いやほら、密教って曼荼羅がさ、
なん
か売り物の一つだから、
はい、
割と曼荼羅の話を したい密教のお坊さんも多いんで。
あ、うん、そうなんですか。
まあそういう人も結構いると思うよ。
はいはい、
うん、そうね、なんか別に今のは、まあ、曼荼羅は置いといて、
うん、
その世界そのまんまで素晴らしいという見方がある一方で、でもそこにやっぱり、まあ、それで何だろう、言ってしまえば自己満足に、
はい、
で、まあ、に陥ってしまわずに、そこに積極的にまた働きかけていくっていうことも大事にする、両方大事っていうことかな。
はい、と思います。なのでその泰造会の曼荼羅を見ながら拝む、
うん、
泰造会の行坊っていうのがあるんですけど、
うん、
そこもやっぱ締めくくりは、その締めくくりっていうか、その締め、なんかその まあ、一応その瞑想の指南書っていうか、瞑想のこう次これをやりましょう、これをやりましょうっていうそのプログラム表みたいな感じではあるんですけれども、
うん、
無理やり音楽に例えると、その締めのメロディーはやっぱり人のために頑張ろうねみたいなところで終わってる気がします。
最後の締めはそれなんだ。
はい、
それは、そのメッセージって誰からのメッセージ？経典のってことか。
いやー、それが
行房
で、うん、やっぱり行房のその文言とかその構成とかも多分それ専門のお経があったりとかして、さらに、
うん、
そこをベースにしたりして、かなりしかもさらに日本ナイズしてなんか出来上がってるらしくて、そこがちょっときちんとその全てを見たわけじゃないから、
うん、
あれなんですけど、まあその、うん、まあその、まあ、事実というかその、
うん、
事実修行で出会ったそういうスコアは締めがそうなっているっていうところしかちょっとごめん、まだ私言えないかもしれない。
うん、いいんだよ、私が言える話をすればいい。
はい、すみません。
うん、なるほどね。もうちょっとその辺あれだな、聞いていきたいんで、また明日も続きを。
はい、
はい、密教の行房とか結局やっぱ、はい、うん、今の時代において密教って何の役に立つのじゃないけど、今日、
うん、
やっぱり空海すごいみたいな話もたくさんあるし、うん、
はい、
うん、そこに惹かれている人もたくさんいるので、
はい、
なんかそこら辺の理由に迫るという、
はい、
話をしてみたいかなと思います。
はい、
じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
Oh, yeah.
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。